ショッカー大野の秘密基地へようこそ。よう、舞台女優。
あー、びっくりした。
人妻、人妻女優。
ありがとうございました。
色っぽかったね、あの人妻は。
本当ですか？いや、みんなに子供いいけど、ちょっと大人になったねって。
ああいうロリータ系の若妻はちょっといいね。
あ、そうですか。
前回のお芝居はね、ちょっとこう妊婦さんか。
そうですね、妊婦さんもありましたけど。
妊娠したね。
はい、今回は普通の若奥様をやりました。
ちょドキドキだったね、あの人間ドラマは。
そうですね、ちょっと怖いところもあり、
ちょっとサスペンスありの、
すれ違いもあり、最後は一応ハッピーエンドかな、
ね、最後こう旦那にこう抱きついていくシーンはね、
恥ずかしかった。
変わりてーみたいな、旦那になりてーみたいなね。
いや、あれは恥ずかしくて大変でした。最初突き飛ばしちゃったりとかして、
ああそうなんだ、
恥ずかしいって言って、
はい、じゃあ無事にね、はい、舞台も終えた、
はい、ありがとうございました、皆さん。
今日もやっていこうと思うわけでございますけれども、
はい、
メールが来てますね、またね。
来ますね、じゃあ紹介します、
はいはい、
ラジオネームいっこさんからです。
お
ショッカーさん、レイナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
最近インフルエンザ騒動も落ち着いてきたみたいですね。少し前まではマスクをつけている人たちがいっぱいいましたのに、今となってはどこにいるんだろうと見渡してしまうくらい少なくなってしまいました、私の会社でもマスク着用が義務付けられていましたが、今じゃ風邪の人以外は誰も。でも予防と対策は今でも必要だと思いますので、お二人とも体調を崩されないよう末永く番組を続けてくださいね。
ありがとうございます。うがい手洗い欠かしませんよ。
そうですよね、
鼻うがいね。
あ、
鼻うがい、うん、もうこれ聞きますよ一発で、
はい、
そうなんだかね、あのなんかフェーズ6だっけ、なんか
そう、あの世界的にはそうなんですよね、
でしょ、で割にみんなこの緊張感のなさは何どうなったの、あのあれだよ、5月24日のさ、
そうです
ね、延期になったイトーヨーカドーのエスパ川崎のモジョさんとミクさんのライブ、
はい、
ね、あでもあれちょうどさ、あの延期ですよって言われて、
うん、
その翌日に川崎でさ、
そうなんです、出ちゃったんですよ ね、
あの女子高生の人がっていうのがあって、
はい、
あれヨーカドーしてたんじゃないかっていうぐらいのタイミングだったよね。
察知して、
あいやでもね、あれもね、一応本当順延ということだったんですけども、はい、9月の6日、
お決まったんですか、
決定です。9月の6日の日曜日の、午後2時と午後4時に、イトーヨーカドーの川崎にございますエスパ川崎、
はい、
ね、こちらで MOJO ムチョさんと MYQ ミクさんのですね、
はい、
戦隊&ライブ、あ、アニソンライブ、
はい、
ね、ジョイントライブをやりますので、うん、ぜひ、9月6日ね、晴れになることを祈りながら、
そうですね、青空の下で聞きたいですね、
はい、来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。そして続きまして、ラジオネームともちゃんさんからです。
はいはい。
ショッカーさん、レイナちゃん、はじめまして。番組いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
子供の頃から風見四郎のファンで、私の子供ももちろん戦隊もの大好きです。ボイスラッカーは DVD というメディアになる前から大好きなヒーローものです。
あ、嬉しい。
このラジオを聞いてボイスラッカーに対する皆さんの思いを知り、もっと好きになりました、
うん、
そしてショッカーさんのことがもっと大好きになりました。
あら、
そのショッカーさんにお会いできたので、あまりに嬉しくてメールしてしまいました。
いついついつ、
その嬉しい瞬間は、19回のゲストでもある高木渡るさんの舞台を見に行った日のことです。
はい、
レイナちゃん同様、渡るさんファンなので、
はい、あ、そうなのね。
そうみたいですね。
あ、そこなんだ。
ワクワクしながら会場を待っていたところ、なんと目の前をショッカーさんとレイナちゃんが通り過ぎ、
あ、芸術劇場だ。じゃあ、
そうですね、
レイナちゃんと行ったもんね。
行きました、はい、うん、今回の舞台は2倍ドキドキしましたと、
うん、
思わず声をかけようと思ったんですけれども、
う
ん、憧れのショッカーさんを目の前にして固まってしまいました。
嘘だよな
それでも大好きな舞台を大好きなショッカーさんと同じ空間で楽しめたことがとても満足です。これからも楽しい番組をお願いしますと。
あら、ちょっと、え、初めましてですよね、
トモさん。
トモちゃん、トモちゃん、いいね。あら、本当、ともちゃんね、
ボイスラッカーも大好きで、ショッカーさんも大好きで、
いいじゃん、いいじゃん
いいじゃんって、
いいじゃん。子供の頃、風見四郎の、あ、カメラで V3 ね、
ね、
風見四郎のファンで、
はい、
私の子供ももちろん、
戦隊ものが大好き、
あ、私の子供、
はい、
次、次、次、次、
そこに引っかからないでください。はい、続きましては、
せっかく憧れてんの、
ラジオネーム、
人妻キラー、自分で言っちゃった、
K さんからです。
はいよ。
桜木健一さんのゲストを希望します。柔道一直線や刑事君世代なので、桜木さんのお話がいっぱい聞きたいです。どうぞ交渉よろしくお願いしますと。
あ、桜木健一さんは前ね、あっちのラジオ日本の番組の時にも来ていただいたりしてるから、
はい、
うん、この間、一緒にね、藤岡弘さんたちと一緒にね、同窓会で飲んだからね、あ、じゃあぜひぜひ、じゃあこういうメール来てますということで、
じゃあもしかしたら来ちゃうかもよ、
呼んじゃうよ、じゃあはいはい、ね、こういうねメール嬉しいね、この
要望があった
ら呼んじゃうよ、
会いたいよって、
もう会いたい、あの人に会いたいって言えば、うん、もう呼んじゃうから、でも会いたいって言えばね、今日はすごいよ、もう
今日は
僕が会いたい人、
あれ
いや、多分ね、だってね、これほんと真面目にね、
うんうん、
僕がこの業界に入る前から、 唯一僕がまだね、はい、マニアなとアマニアっていうか一般の素人の時からの知り合いですよ。
え、本当に知り合い、え、そうなんですか。
だから初めて出会った時俺ファンだもん。ファンだもん。お前そんな方に今日はご登場いただきましょう。井上和彦さんです。
どうもこんにちは、井上和彦です。
ようこそいらっしゃいました。和彦さん、
随分深いところまで連れてきますね。
地下48階までようこそ、ね、加速装置も使わずに今日は
ありがとうございます。
明日筋肉痛になっちゃいます。
明日筋肉痛になるってのはまだまだバッチリですよ。
そう、
もうある程度だと3日後ぐらいに筋肉痛が来ると。
いやいや、僕はもうだその日のうちから筋肉痛になりますから。
あ、それはね、若い証拠
です。そうですね、
バッチリですよ。ある程度出すと3日目ぐらいからするっていうね。
それは何ともない
よ。何ともない。
突然来る。
で、突然来る。いや、でも本当、和彦さんとですね、本当僕、実はサイボーグ009ファンクラブというのにね、
僕
は
初めて会った時は、高校生で、
はい、そうです、そうです。
学生服着て
る。あった
んだよ。
後楽園ホールだよね。
ああ
違ったっ
け？え、後楽園
ホール後楽園で会わなかった？
あ、そう、後楽園球場のね、球場のね、まだドームになる前ですよ。後楽園球場の周りに、いわゆるだから今のコミケみたいな、なんか同人誌とか、なんかそういう、なんかこう、
職場、
イベントがあって、で、スペシャルゲストが井上和彦さんで、最終日。それまでだから、うちの、いわゆる、当時も軍団があって、で、ゼロゼロのファンクラブがね、なんか同人誌、自分たちの作った返しを、あれ、販売するんで、なんかね、僕の後輩がみんな、それこそ当時の仮面ライダーとか、戦隊もんのコスプレをしてね、日替わりでこう、毎日行ってたのよ。そしたら、このイベント会社の人に、今日は井上和彦さんがゲストでいらっしゃるから、君たちもちょっとなんか賑やかして出てくれ、みたいなことやってたみたいで、で、僕がちょうど最終日にたまたま顔出したら、今日、いや、出てくれって言われたんですよ、っていうんで、じゃあって当時僕は009の実写版っていうのを作ってたんですよ。いわゆるね、和彦さんのタガためにのタガタガタンタガラッタッタの、あのシルエットのあのオープニングを全部実写でやるっていうね。だそれ用に作ったコスチュームでコスプレの走りですわね。まだコスプレなんて言葉もなかった、
はい、涙飛ばしてたの。
涙そうそうそう、ね、8ミリフィルムだったから、針金でねカリカリカリってシネカリって言って一コマずつこう傷つけてね、で涙がこうキラキラーンってなるように透過光になるようにやりましたよ。でそれでその時のコスチュームを持って、その最終日に、ゼロゼロナインの格好して、和彦さんと同じ舞台に立って、そうそう、したら太いなお前。
あの頃からねコロコロしてたの。
まあでも
ちゃんちゃん子じゃねえのみたいな。
そうそれでゼロゼロナインってふざけんなよみたいな。あ、嬉しい、和彦さん覚えてくれてたんだ。
そうそう、覚えてる。
あれ初めてですよ。
ね、
そう、うん、あ、いやマジ嬉しい。
そう、
こんな一番のことをありがとうございます。
え、まだこの仕事する前だ
もん。全然前ですね、うん、はい、そうだから、まだコスプレのレベルですよ。だから本当に
まだショッカー女じゃなかった、ね、
まだ全然違います。
大野くんだもんね。
大野くんです。ゼロゼロナインファンクラブ会員番号20番です。
大野ひろし、
あ、よく覚えてる、ね、あ、そうです、ひろしです、
はい、そう
です、本名ひろし。
いきなり私も
そんな連呼しないで。ああ嬉しい、でも覚えててくださったんだ。そうそう、
いやだってインパクトあるもん。
あ、そうですか、
ね、忘れる人いないですよ。
そうだよ、そんなでもそれがもう30年前ですよ、
ね、
だって和彦さんのいわゆるサイボーグ009が1979年ですよ。
そうそう、ちょうど今年で、
ね、満30年で、あらねえ、長いお付き合いありがとうございます。本当に
あの頃はちょっと僕のが年上だなって思ってたんだけど、
はい、
今こうして会うと、はい、なんか僕のが年下って感じ。
なんだと。社会人とやっぱ
プロ、ね、だ
ってプロの声優さんと一高校生だよ。そりゃね。
そう、7つ違うんだね。
あ、そうですね、そういえば、
ね、
そんな
感じ8だもんね今ね。
はいはい、そうですね、うん、はいはい、
55になっちゃったので。
見えねー、見えね
ー、全然見えません。
こうやってね、見えねーって言われるのが多分ね快感だと思う。
そうそうそう、
ね、
見えるって言われたら何を。
前ね、やっぱりネットのね、インターネットテレビっていうのがやっぱり番組であって、それやってた時に、立壁和也さんがゲストで来てくださったんですよ、はいはい、ちょうどドラえもんの映画の宣伝で、うん、その時はね、同時上映が頑張れジャイアンっていうね、なんか俺を40何年役者やってるけど初めて主役なんだよって。だから自分で宣伝部長買ったから、大野ちゃん番組出せよなんつってね、で来ていただいて、 はい、でじゃあいろいろなお話しようかなと思ったら、うん、今度ちゃんあのさぜひ俺の年聞いてくれって本番前におっしゃるんで、えいいんですか、いや聞いて聞いてって言うから分かりました。で本番で失礼ですけど立川さんおいくつですか、俺ね66見えっていう、
で小学生やって
それを言われて、
そうですよね、そ
ういじめちゃいそうですってね。いやでも本当にジャイアンをやるとね、うん、あの本当子供みたいな、ね、感じにこうなって、であのじゃあ僕ジュース飲むかやったら ありがとうとか言って本当に子供がジュース飲むみたいに、ね、可愛くてねなんか抱きしめたくなるようなねそうか役者さん
あれでは、ね、僕お酒飲むかいつもありがとうって一緒の反応、ね、
できれば日本酒がいいなみたいなろくな子供じゃねえじゃんまあジャイアンだからいいかよくねえよ、
ダメですダメです
ダメだよ、
お酒二十歳を過ぎてから
だけど本当それでだからドームより前だからね、はい、それで和彦さんと、うん、まあ、出会ったもう僕らは本当一方的な出会いだと思ってましたけど、うわ覚えてくださったんだ、ね、でねその次僕の覚えてるのがね、うん、あれですよ、新幹線の東京駅の新幹線の改札入ったところだったんですよ。でね、和彦さんたちはなんか、ね、やっぱ大阪だったかどこだったかね、うん、あのやっぱアニメフェアであの声優さんたちが人気声優大集合でどっか行かれるみたいな、うんうんうん、で僕らもサイボーグ009ファンクラブの関西の子たちがやっぱりそういうイベント自主イベントをやるんで、ところがまだ関西だとそういう人が少ないから、あの東京から、ね、退去して応援に行こうぜっつって、うん、僕らでその行くところでしたらちょうど和彦さんがいらっしゃってて、うん、あのサイボーグ009ファンクラブのものですがみたいな
やり声かけちゃったんですねびっくりしますよね。
そう。したら横にいた女の子なんかみんな、あきゃー和彦さんみたいな。そうそう。それ2回目。
もうすごいファンですね。
そっからよ、そっから。はい。でその後ね、だから僕もだから来年でこの業界入れていただいて30年になるんですよ。
すごいね。
気がつけば。ね、でも何回かお仕事とかね、はいはい、させていただくようになったり、イベントさせていただいたりとか。うん、で本当つい最近ね、
そうですね、
今年、まあ、2009年ということで、
サ
イボーグ009のね、うん、スペシャルイベント、はい、楽しかったですねあれね。
楽しかった。だってあの、
はい、
ジョーが3人って
ね、島村ジョー3人揃い組というテレビシリーズのね、
ジョーさんですよ、
ジョーさんです、
ジョーさん
ジョーさんジョーさんが、ね、森勝二さんと、はい、そして井上和彦さんと、はい、桜井貴彦さんと、はい、ね、これはだって前代未聞の、
はい、
ね、3人揃い組、
ね、3人嬉しかったです ね、
楽しかったですね。もっとなんかトークやりたかったですよ、なんかうん、いろんな上映とかどうしてもね、いろんなのプログラムがあって、ね、うん、あと009の誕生日だからってケーキを用意して、はい、ハッピーバースデーをみんなで歌ったりとかねしたんだけど、トークはね、森勝二さんがすごく気さくな方で、
そうそう、
感動しました。
俺加速装置って言ってないんだよって、いや言ってくださいって言って、
そう
加速装置加速装置加速装置加速装置って止まんないいや言えた言えた言えた、
喜んで本邦初公開ですよね。ねだってなんか前そのそれこそ和彦さんが009やってらした時にも、あの森勝二さんがゲストでねなんか出られた時があって、で、あの森勝二さんからすると和彦さんがいわゆる島村城がなんかあのつくつく帽子つくつく帽子って言ってるあれはなんだ和彦あれはなんだって言ったら加速装置だって言われて
俺の時にはなかったぞみたいな、
そう
最初からじゃなくて
ないのよ、白黒版ではそういうのはないの、うんうん、だ今度はそれをだから三代目の桜井さんがオーディションの時には周りがみんな加速装置加速装置っつってやっぱりみんな和彦さんのあの加速装置をどういう風に自分なりにやりするかってんでオーディションすごい大変だったんだよね。そんなお話も聞けたりとかね、で桜井さんが一位銀英伝のファンだったということが分かってね、だから和彦さんと森勝さんが一緒にいらっしゃるから、そうそうそう、ステージで、うん、いや緊張しまくりですよ僕銀英伝のファンですからっていうおいおいみたいなそうだからみんな素人の時に憧れてた人と、ね、一緒に仕事するのは ね、
う
ん、緊張もするし、はい、でもまたすごく
ちょっと不思議な気持ちにもなります。そうそうそうそう、テレビで見てお声を聞いているのに、うん、今目の前にいるっていうのはやっぱり不思議な感覚がありますね。いや
でも僕の先輩なんかにこうお会いする時そうですよね、
はい、そうそれはそうですよね、
長澤真帆さんとか、
はいはいはい、
本当にあの、はい、あの鬼太郎が、
そうそう、ね、僕にとっての鬼太郎は野沢雅子さんですもんね。
うわーって喋ってる
し、喋る喋る喋る私無口なのよってよく言いながらね、でとか言ったら口が6つって書くのよっていうねちゃんとネタ持ってるから
もうあの野沢雅子さんすごいお世話になってて、
はい、はいはいはい、
あの僕はその20代の頃は割と近所に住んでたんですよ、
はいはい、
イベントとかしょっちゅ う, こう行くじゃないですか、
はいはいはい、
共演してる番組はあんまなかったんですけど、
うん、
イベントがしょっちゅう毎週のように一緒だったので、
はい、
ちょっとあの迎えに行ってやるよと、 マジか、迎え行ってくれやるよとか言って、ブッブッって来て、来たぞみたいな。
鬼太郎が迎えに来てるんですか。
うわーみたいな。で帰りも送ってくださって、
はいはいはい、へー、いいな、いいな、
すんごい、もういろんな話車の中で聞いて、
そうですよね、やっぱスタジオとかじゃまたね、あの、そうそう、時間が限られてるけど、そういう移動だったら、ね、
もその頃はもう真子さんはマニュアルで、
はいはい、運転されてたんだ、
持ってて、ほで、金やろ、どけくんねやろとか言って、
ベランベンになっちゃうんですあのど根性がやると広島になっちゃう、
そうそう、
冗談じゃねえよみたいな、
こっちでこうこっそり窓開けて、バカ野郎って、真子さん窓開いてるよとか、
すげえ
言えよおめえとか言
う、外に言う人が、あれ今
広島が、
あれ今悟空みたいな、おめえ何やってるんだ、あ、悟空みたいな。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の地下48階です。いらっしゃい。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。あなたの井上和彦がお邪魔しています。
さあ、そんな今日は井上和彦さんに、うん、今日までのいろいろな話をお伺いしたいなと思うんですが、
はい、
この番組は少年時代、はい、大体その、ね、いきなり少年時代
少年時代、
なぜそのやっぱ役者になろうという志すきっかけとかあったわけじゃないですか。
少年時代はないですね。
まだその頃はないですか。
全然ないですね。
どんな少年、ちなみにご出身横浜ということで。
横浜です、
はい、はい、私も横浜でございますんで。
あ、そうです ね、
あの隣町ですよ。
隣町、
ほとんど隣町、はい、
生まれ、あの育ったのは、あの西区というところなんです
けど。あ、西区、はいはいはいはい、はい、
稲荷台小学校。
あ、聞いたことある
、岩井原中学。
あ、それ聞いたことある、ある、ある。
で、横浜商業、
はいはいはい、
和
井校ですね。
はあ、ワイコーに近いんだよね。
あのうちの母親がね、この間まで住んでたんだけど、本当ワイコーから目と鼻の先だったんですよ。うん、はい。
巻いた。
巻いた、巻いた、そう、巻いた、巻いた。近くです。
巻いたな。
え、
あれ、カルヒコさんから。
やっぱり結構おっさん。こういうの奥目もなく言えちゃうとダメなんだ。
まあ、巻いた。
まあ、巻いた。そうそう、その、ね、その、じゃ少年時代。はあ、まあ、例えば、なんか、普通に、どんな、なんか、アクティブな少年だったとか。
う
ん、どんな遊びをしてたとか。
いや、僕ね、おとなしかったと思ってたんですよ、
はいはいはい、
でこの間、小学校の頃の写真が出てきて、
はい、
見てたら結構ね、ふざけてるのね、
あらやんちゃ
じゃん。写真を撮るときに、こうやって、例えばこういう風になってる、
頬杖をついて、
そしたら、こういう風にやってたりとか、
頬杖ついてるんだけど、こういう風に豚っ鼻つくみたいな。やんちゃって、
ね、お調子者
お調子者ですね。
確かに言うと、
でこう
あの通信簿にあの落ち着きがないって書かれちゃうタイプ。
いや、結構ね、なんか、はい、あの、なんだろう、コントとか、はい、そういうのが好きでよく見てたみたいですね。
あ、
うん、あとダブルケンジとか、
あ、やんな、
チックタックとか、
春のチックタック、当時の漫才のね、
そうそうそう、
あ、関東の、いわゆる東京漫才の、
すごい好きで、
お笑い好きで、例えば自分でやったりもしたんですか。
やってたみたいですね。
やってたんだ、やっぱりちょっと調子もなんかだから人を喜ばすのが好きだったってことですかね、
うん、
っていうの
なんちゃってとかなんか言って
ます。あ、なんちゃって久しぶりに聞いたらなんちゃってねえ、なんちゃっておじさん以来聞いてないですよね。
やんなもやってましたね。
やんなバカだなとか、
あっと驚くためごろ
ゲバゲバ90分
ガチョン
ガチョンタニキうわごめんね、買いはられな置いてきぼりですけど、
そうなんですけど
昭和のね、
はい、
良き時代の
ギャグというか
ギャグだ、ね、
そうなんですね。
谷圭さんなんか谷だって言うだけでおかしいんですもん。
そうですよね、谷だってだけで。
谷圭さんは、
うん、あのクレイジーキャッツのね、
はい、
はい、
あの、はい、私役者さんだとずっと、
あ、そうだよね、あの釣りバカ日誌のね上司みたいなね、はい、違いますよ。
クレイジーキャッツはあれですよね、はい、バンドコントの走りですね。
そうですね、だからドリフターズより先にやはりね、うん、もうパイオニアですよね。そうそう、いわゆる、う
ん、植木ひとしさん、
植木ひとしさん、
はい、
花始めさんね、
う
ん、
あ、そうそう、
だから皆さんミュージシャンとしてももう超一流なんですよね、
う
ん、その谷圭さんなんかあのトロンボーンですよね。
そう
だから、もう日本で屈指のもうトロンボーンのアーティストでもあるし、
はい、
うん、でもそういうギャグもやるみたいなね、うん、はい、 で、
そう、でそれのなんかこう、ね、後がドリフターズ、
ね、そうドリフターズで、ね、8時だよ全員集合という、ねうん、そういう流れに行くんだけど、
そうそうそう、はい、
だからそういうの結構好きで、
横
浜のあそこの球場があるじゃないですか、横浜球場、
はいはいはい、
あそこに、
うん、今スタジアムですね、
そうそう、はいはい、スタジアムに昔あの球場が、うん、ちっちゃい球場があって、その横に、
はいはいはい、
なんていうか、こう、うん、なんていうの、あの表の、うん、表のホールじゃない、
はいはい、屋
外にあるイベント広場みたいなさあ最近さ単語が出てこなくなってくると結構ねあれみたいな
野
外劇場ね、野外ステージ、
そう、うん、あってそこにダブルケンジが、
ダブルケンジ来たる、
来たんですよ、
すげえな、やんな、
もう、
はい、
すごい大興奮して、
大興奮してすごい丸眼鏡かけて、
うわ
ーへー、いや面白かったです、そのダブルケンジさん ねパントマイムとかもやりますしね、
うん、もうだから結構だからそういうのが好きな小学生だったみたい
です、はい、お笑い好きなんだ、一緒です、すごい僕やっぱダブルケンジさん大好きで、
そう、あの、ね、うちの親父が怖かったんですよ最初、
はいはいはい、
あの小さい時、
はいはいはい、
結構厳格ってい
うか、はいはい、
あのなんだろう、あの、
うん、
外人の人とかお店に、はい、ラーメン屋さんやってたんですけど、
お
店に来て、
はい、
なんだかなんだかって言うと、はい、お前表に出ろとか言ってバーンってぶっ飛ばしちゃったりとか、
客を
そうです、
外国人の客ぶっ飛ばしたちょっとそれ問題国際問題ない
やいやいや、
あでもなんか
結構ね、分からずやの、あの人が結構いたんですよ、
はいはい、
お客、他のお客さんに迷惑かけたりとか、
それはもう言語道断、
食べてる、食べてる、こう丼、食べ残しの丼に入って、
タバコの入って、ダメだダメだ、論外論外、
それでお騒ぎして、とちょっと表出ろ、
はいはいはい、
バーってしばらくするとこう涼しい顔で帰ってくる、
結構ブライカンな感じ、
とかって言うと、ウェーみたいな伸びてる
黒人が、
すごい怖かったんですよ、
はいはいはい、
で怖いから、
はい、
その怖いのが嫌なの自分が、
うん、
怖い親父が、
はいはい、
なんか優しくなんないかなと思って、
は
いはい、あそうだと思って自分で、はい、なんかかんと親父が怒った、はい、なんちゃってとか言って
、こう笑わしてこうね、
そうでこう いろんなギャグを言ってたら、はいはい、それも親父が聞いててプッて笑う、
は
い、で自分も言うようになって、
はい、
あ、よかったですね、そこでね、
親父教育しちゃったんですよ、
すごいすごいすごい、普通こうねガーッと怖いからってギャグなんかやったら、和彦俺が怒ってなんだからボカーンとか言ってさ、
そこで泣
くやんなって言えない、
やんなって言えない話し出しながらやんなって言ってそれ見てバカだなとか言って
それで結構ね、うちの父親も柔らかくなって、
すごい、すごい息子だ
やっぱほら楽しい方がいい、
いやそりゃそうですよ、
ね、で中学に上がって、はい、学校の行き帰りの道で、
はい、
広っぱに、
はいはい、
あの弓を引いてるおじいちゃんがいたんですよ、
弓を、はいはいはい、
もうおじいちゃんというか、
うん、ま
あ、50いくつ、
はいはいはい、
だから僕ぐらいです
ね、まあ、当時から見ればね、やっぱり少年から見ればね、
うん、かっこよかったんですよ、
お
ここなんか真っ白な髪の毛と真っ白な口ひげで、もんもんこう言いながら弓を引いててパーンって、
ほうほうほう、
で体はすごいやっぱり毎日
弓引いてる
からすごい綺麗な体してて、
はいはいはい、
かっこいいなと思ってこうで、あの広場っていうかこう山を崩したところに的を置いて、
はいはいはい、
でパーンってやってたんですよ、でもうなんか何日かこう見て、
はい、
うん、うわーいいなーと思って見てたら、はい、僕僕、
はいはい、
弓引くかいって
言
って、あいいの、引かしてあげるからおいでって
言
って、でその日から毎週土日は、
はい、
そのおじいちゃんとこ行って弓引いてた、
それで弓道を始められたという、そう、あのプロフィールに、ね、昔ね、うん、弓道って書いてあって弓をやるって珍しいなと思ったんですけど、
かっこいいですね、
もうなんか弓道版ベストキットみたいな感じで、
おお、なんかねそこにいると道端で道行く少年がそこでやってるおじさんに急に、
ね、いや本当にだから何にも知らないおじさん、おじさんだったんですよ、これなのにこうやってみるって言われて、でやるって言って、もうその日から弟子入りみたいな感じで、
今だったら絶対やめなさいって世界ですよね、危ないから、
そうですよね、
あんな人近寄っちゃダメって言われちゃいますよ、今
ね、いやでもまあもうねこう近いところから、
はいはい、
的に近いところからやらせてくれて、はいはい、どんどんこう話してくれて、はいはい、これでもう本当に楽しくて、
はいはい、
毎週行ってましたね、 あらでこうだんだん仲間が増えてきて、はいはいはい、一時10人ぐらいの
男教室みたいになっちゃう。
そうそう、ね、やっぱこう
だんだんおじいちゃん道具持ってくの大変だ
ったみんなの分持ってこなきゃって、
いい時代ですよね。今だとなんか変なあれついてくんじゃありませんみたいな、必ず絶対
お母さんの場にダメって言われちゃったり
し、ね、あれなしついてちゃダメみたいな、世知辛いですよ。そうなるとね、
すごい仲が良かったですね。で、あの、うん、おじいちゃんが、うん、お赤飯持ってきてくれて、食べるかいって言って、はいはい、いいお昼食べながら弓道やって、
ね、横浜にもそんな下町のいいあれがあるんですね。
うちのとこも本当に下町でした、ね、うん、それでうちに来て、あのおじいちゃんにラーメンごちそうして、うん、ありがとうございました
っつって、ラーメン屋さんだからおいでっつって厳しい父ちゃんもいつも家族がお世話になってっつって、いいですね、
本当に。だから、うん、あのそんな年の離れてる人と知り合いになって仲良くなれるってことないじゃないですか。
そうです、親子以上ですもんね、うん、
なんだけど、はい、その中学の1年生から3年までずっとそのおじいちゃんと、
はい、あら楽しいわそりゃ、
一周、
はいはい、うん、そりゃ弓道の道行きますわね、はい、
それで高校入って、はい、あの横浜商業入ったら弓道部があったんで、それでじゃあ弓道、うん、やりますって言って、おいおいおい、そのおじいちゃんが、はい、じゃあってあの、うん、入学のお祝いで、はい、こう矢をプレゼントして
くれて、いいの深いすげえいい話
で、あまりねそのおじいちゃんだからこう、はい、お金もないんですよ。
いやまあそれはね、
でだから安い矢を買ってきて、
いや、
それで羽を全部一回外して、はい、で自分で焼きを入れて、うん、入れ直して、強くしてくれて、まっすぐにしてくれて、でもう一回こう新しく羽を巻いてくれて、でこれで
うわ
言ってこう何本か行って、でこの矢はねちょっとこっち行くよとか、この矢はちょっと左行くよとかって言って癖を教えてくれて、
矢によってあるんですね。
本当はなあっちゃいけないんですけど、
まあそれ安いからリーズナブルね。
そうそう、なんでそれをこう持って、で、まあ、練習してる時はね普通のこうジュラルミンの矢で練習して、で高校1年生の夏に神奈川県のこう大会があったんですよ、はいはいはい、で高校格闘別大会って言って、うんうん、一般の人とか高校生の人と分かれて、で高校生の部に出て、うん、でそこであの神奈川県であの、うん、優勝したんですよ。
すごい。
で最初あの長いいよいいこれいい
よ
全然大丈夫ですよ。
最初予選で10人残る、
はい、
で僕やっと 10番目で残
った。ああ滑り込みだったんだ、
はいはい、そっから、はい、高校1年生から3年生までの人がいて、もうおいおいこんなでかい軽量の180とか、
ああもうガタイのいいのが周りにいる中、
うん、もうひょろひょろっとした
のが、まだ華奢な和彦少年はそうそうね1年生だし、
うわでけえみたいな、うん、でもねでかいこう先輩方が、はい、ギロッとこう身に睨むわけですよ、はいはい、お前残ったのかみたいな顔して、あ楽しいなと思って、でその一本ずつ打っていくんですよ、
はい、
で外した人から抜けていくんですよ、
はい、
でそのおじいちゃんの矢を持ってきて、
うんうん、
この矢はこっち行くなって
、うん、
パン
あちゃんとね
パンパンで6本目ぐらいまでずっと当たってて、で最後慶応の3年生と2人だけになったんですよ、はい、それで慶応の先輩が、うん、先輩というか3年生がパン、うん、パシーンって言って、うん、的の枠のところで外れた
んです。外したんだ。
で僕は同じところにパシーンって入ったんです、内側に入ったん
です。あ、はいはいはい、
それで優勝した。
ドラマ？
かっこいい。
それドラマはできますね、それね、弓道くんかなんかね、弓道くん。
そうなんですよ。もう、うん、おじいちゃん先生も喜んでくれて、
嬉しいやそりゃ、わしのまな弟子じゃって思ってね。
なんで高校卒業するまでずっと弓道
や
って
て、
なんでお芝居とか全然興味ない、
ね、全くそうですね、全然出てこないですね、それはもう弓道少年だわ。
で高校3年生になると、はい、結構あの、うん、何ですか、まあ、先輩になるから引退みたいな形になるので、
う
ん、
そうそう、はい、3年になるとね、はいはい、
3年生になったら、まあ、家族でこうボーリングやってたんで、
はいはいはい、
ちょこちょこ
そうボーリングのまた腕前はまたすごいんだ、これがまた
ボーリングやりだして、
はいはいはいはい、
ボーリングね好きで、で近くにタニーボールっていうのがあって、
おうおうおう、
ワイコーの近く、
ワイコーのそばにね、
そうそうそう、
はいはいはい、
朝
井戸ヶ谷駅のところ ね、はいはいはい、
で早朝ボール行って、
はいはいはい、
はい、それでボーリングしてから学校に行くみたいな、 でもうボーリングがもうやりたくてやるしょうがなくて、で高校卒業して就職活動もせずに新聞広告を持ってでボーリング場に行ってあの働かせてくださいって言って、で高校卒業してボーリング場に就職したんですよ。
それやっぱプロボーラーを目指して
って目指してですね。そうなんですよ。でその頃に横浜、同じ横浜の小杉十郎太が、
はいはい、小杉十郎太さんが、
ワイコの川を挟んで巻いた中学ってあるんですよ。
巻いた中学ありますね。
僕が高校1年に入った時には川を挟んだ巻いた中学に中学1年で小杉十郎太が入って、はいはい、で川沿いのサッカーグラウンドでサッカーやつ、で僕は川沿いの弓道場です。3年間ずっとで3年生になって、で十郎太は中3なのにタニーボール行ってたんですよ、
うん、お
だからすれ違ってるんですよね。
あそうなんだ。
同じボーリング場で、
あらららららら、
早朝ボールやって、
早朝ボールやそれほどやっぱりボーリングってブームだったんですよ ね、 やっぱり中山律子さんの、ね、今会長ですけどね、
はい、
は
い、はね、この世界入って何年ぐらい前かな、10年ぐらい前ですかね、なんかあったじゃないですか、こう、うん、スプリットを倒していくっていう、
何で、はいはいはいはい、あの端と端の残ったわけだ、10本じゃなくて端と端に1本ずつあるピンを、
なんかそういうなんだ、ね、筋肉番付とかなんか、
はいはい、そういうやつ、うん、ありましたありました。
で出ません
ストラックアウトみたいなやつですね、いわゆるピッチャーで投げるみたいなやつのボーリングバージョンね、
で出たんですけど、
あ、はいはいはい、
でその出るんで、もう毎日のように練習に行ったんですよ、これでこう、今はもうない、うん、東京タワーボール
っていうのは、あ、タワーボール、はいはいはい、はい、
あそこで練習してたら、
はい、
後ろにどっかで見た、あのおばさんが立ってるんですよ。
お
あれ、うん、って思ったら、
はい、
憧れの中山律子さんが、
律子さん、律子さんが、
律子さんが爽やかに
爽やか律子さんが
立ってて、
はい、
あーって思ったら、でまあそのフロントから聞いて、はいはいはいはい、あなたは筋肉番付出るんですって、とか、はいって言ったらパーッと降りてきて、
はいはい、
それで教えてくれたんです。
リツコさんから、
リツコさん、
うわ、会長、
直伝、
ね、直伝の、うわ、
すっごい嬉しかったです、ね、
いいな、爽やかリツコさんで、今もあんなお綺麗ですしね、またね、
すごい嬉しかったですね、
で
携帯忘れてたんですよ、
あ、はいはいはい、
でも思わず中見ちゃうから、見ちゃおうかなと思って、いかんいかん、だってリツコさんの携帯だよ
リツコさんの携帯言われても
追っかけてて、リツコさん携帯携帯
いい人だいい人だいい人だ、
中見てませんから
一時言わないよ、普通そういうよろしいやりがるから言うからいやでも完全にこれでもスポーツ少年ですよ、じゃあね、
弓道、そうですね、
そして今度はボーリングに目覚めみたいな、家族でねずっとやりながら、でもほとんどプロですもん、だからボーリングだって、完全にスポーツ、なぜ役者の方に、
どこから、
それでボーリング場で毎日投げてたんですよ、
はいはいはい、ね、なりますね、うん、
投げてたんですけど、はい、なんかこう自分が思ってたこう社会と違って、
はいはいはい、
なんか、うん、ちょっと社会の荒波に急に揉まれちゃって、
あららら、人間関係みたいな、
そうなんですよ、 あれって、
はい、
ね、それでちょっとこう、引きこもっちゃったんですよ、
あら、
もういや何もできない、
あ、もういいやみたいな、
うん、でこう人に会うのも嫌になっちゃって、
そんなに、かしこさんがそんななっちゃうなんて、
そんなあんまり詳しく言えないんですけど、
いやいやいや、まあまあまあ、
そんな事件がありまして
あら、はい、本当に、うん、
それで40日間、
はい、
もう部屋に入って、
あら、
こう
ヒッキーじゃないですか、完璧な、
そう、塵が積もるのを見てたんですよ、
ほう、山となるんで塵が積もれば山となる、いやいやいや、
時々大家さんが、
はい、
井上さん生きてる、はい、って言われて、
はい、
生きてますって、
お
ダメよ、表でなきゃとか、
はい、あ、その時も一人暮らしを
され
て
て、
はい、あら、
で、そこで、まあ、これこのままだとちょっと、
うん、やばいやばい、
どんどんね、腕も細くなってきちゃうし、
うん、
動けなくなっちゃうなと思って、それでこう、じゃあこれ働きに行かなきゃダメだなと思って、
うん、まあ、何よりもね、
ところが、はい、もう全然もう40日もなんかいろいろやってないと動けないんじゃないですか、
はい
はい、で朝も起きられないんですよ、
はい、歩けなくなりますよね、
そう、
歩かないと、
うん、で
走ってすぐ退化するから、
8時ぐらいにこうね、はい、喫茶店のアルバイトで行こうと思って、
はい、
行くんですけど、
はいはい、
パッと目が覚めると11時ぐらいで
ダメ人間じゃん
もう店始まってんじゃん、
ダメじゃんそれ
そうなんです。でも2週間3週間ぐらいですかね、もうダメダメで、
はいはいはい、
でもなんとか頑張って行ってたんですけど、
はいはい、
もう1ヶ月経った時に、
はい、
もう1ヶ月ぐらい経った時にはだいぶ元気になってなんですけど、もう給料もらわないで、申し訳ないから、
ね、
給料もらわずに辞めて、
はいはいはい、
でもっと体を動かせなきゃダメだと思って、で日本テレビの大道具に行ったんですよ。
はいはいはいはい、
喫茶店から大道具に。
大道具はね、肉体労働だから
もう何も考えずに働こうと、
黙々と馬車馬のように
黙々と、
うんうん、
で1日どのくらいですかね、実労9時間で、
はいはい、
残業が月150時間ぐらい。だから早朝から夜中まで、
バラシから立て込みだ
からね。そうそうそう、ね、で本番中もずっとそばにいて、
おい殴り持ってこいみたいなもんで、
ね、出したい感じ、
はいはい、
公開放送が多かったんで、その頃は紅白歌のベスト10とか、
うわ渋谷公会堂だ、
そうそうそう、
ね、
はい、今シシレモン、
シシレモンホール、ね、
とか商店とか、
あそうそういうこと、ね、後楽園ホール、
そうそう、
スター誕生後楽園ホールね、
スター誕生の、
うん、
桜田純子ちゃんとか、
はいはいはいはい、
桃江ちゃんとかが、まあ、オーディションやってるの見てるんですよ。
あの時代だ、
はい、
うわー、もう初期の頃ですよね。
かわいかったっすよ、でへーと思って、
まさにへーだ、
でちょっと芸能界いいなみたいな思って
でもよかったですよ、その日テレのそのあれがあってね、なんか、
ね、
芸能界との接点、そこでね、芸能界との接点が、
まあ大道具になろうと思ったのも、まあちょっとね、体動かさなきゃダメだっていうのもあったし、
もともとスポーツ、ね、少年だから、ね、やっぱ体動かすのね、
で美術もちょっと好きだったんで、
おいおいおいおい、
だからなんかそういうのにいいのかなと思って行ったら、もうなんか大工さんの、こう毎日立てて壊して立てて壊してっていうね、すごいなこれはと思って、あっちこっち釘刺さったりとかして、
あ体にね、そうそう、危ない危ないね、そうそう、
なんで、でこうその頃にちょっと、あこういう芸能生活って面白いなって、でもちょっと僕はね、あれだな、そこまでまだなんか思いっきりなんかいろいろできるあれじゃないなと思ってたら、その友達がボウリング場でアルバイトしてた、
はい、
あの人が、声優さんになりたいんですみたいな、
お
何それ、
はいはい、
そこで初めて、めて声優、
はあ時間かかったわ
そうなんですか、
そうですね、もう18も終わりの頃ですね、
はいはいはい、
高校卒業して1年ぐらい経った頃ですね。
あれ、じゃ逆にじゃあもう、じゃあ少年時代にアニメ見てたとかヒーローもの見たとか
は普通、
まあ、普通にじゃあ
見てたし、まあ、009も大好きで、
あ、はいはいはい、
見てて、それでみんなとこうね、
はいはい、
似顔絵描いたりとか、
はいはいはい、
瀬森先生のこう、
はいはいはい、
作品見て、
はい、
こうコピーっていうかこうね、
模写を
模写したりとか、はい、うちのクラスに中学の時に、はい、すごい上手な男の子がいて、
いるんですよね、いるんだよ、
そう、ちょっとポチョッとしてて、
ね、はいはいはい、
で後で石森先生にお会いした時に同じ手してんですよ、
はあはあはあはあ、
くっとこう、
ね、全部
親指
みたいなね、
かわいらしい
もみじみたいな、
なんか可愛いんですよ、描き方を見た時に、はい、わーって、
はあ、きっとその友達に、ね、石森先生の漫画家入門を読んでたんじゃないペンはこう持てみたいな、
ね、手のね使い方がすごい似てて、やっぱこの線を描くにはこうなんかこう柔らかい優しい線を描くにはこういう手の使い方しなきゃいけないんだと思ったぐらいなんか似てましたね、
うん、でもあくまでもそれは見てるだけで、
そうそ
う、
見てた
わけね、そう、のとかアニメがどうか、人並みに普通に見たら、
普通にですね、
はあ、それがね、じゃあ出る方に
ということですか、ね、あと映画も結構好きで見てたんですよね、あの頃はちっちゃい時って、
はい、
ララミー牧場とかバークに任せろとか、いろんなこう、
はい、
毎日のように映画やってたんで、
はいはい、いわゆる洋画からこうね、
そうですね、で最初の頃は生放送とか、
ああそうかそうかそうかそうか、
口が合ってない、女の人と男の人逆に喋ったりするんです、
ああとかね、
はい、
あと知らないとおばあちゃんが見てて、この、
そうそう、
このアメリカ人日本うまいわねって言っちゃったって、
すぐ しばらくお待ちくださいが出てくる
機械だよみたいなね、
そういう頃だったんですね。思い出せば、はいはいはいはい、思い返せばそんなで、でも全然興味なかったんですけど、うん、あそういう世界あるんだ、
はいはい、
で、あの僕もまだこうなんですか、元気よく人に接するっていうことがまだそんなに、ね、うんまだね、得意じゃなかったから
はい、はい、
まあ、そういうとこ行ってちょっと自分もこう、はいはい、なんかいろんな練習をしていけば、はいはい、あの人と接するのが苦手じゃなくなるのかなって、
うんうん、ちょっと度胸つけて、
ね、そ、でそこでこう行って試験を受けてみたんですね、
はい、あそれが養成所みたいななんかですか。そうそうそう、
はい、
はい、
でテレビタレントセンターっていうところに入ってたんです。そこで一緒だったのが、あの、今で言う、今のゴーリ大輔、
はいはいはいはい、ゴーリさん、
やら、やら優作、
ああはい、やらさん、はい、ちびまる子の父ちゃんだ、
そうそうそう、
はいはいはい、
ね、中谷由美とか、
お、はいはいはいはい、
もうあのまだ頑張ってる人いっぱいいますけどね、そのクラス20人の昼夜のクラスしかなかったんですけど、未だに結構みんなしぶとく、
それすごい確率ですよ。だって
そうですね、
普通養成所で一人その中から一人出ればいいか、そこらだって、あの昔チャフーリンさんとちょっとなんか対談をした時に、そしたらあのやっぱり授業で50人ぐらいの教室で、うん、もう開校一番そこの担任の先生が、まあこの中で出て一人だなって言われたのが最初の授業だった、うん、で気がつけば、うん、俺だけなんだよって、あの時ってやつ誰も残ってないよって、やっぱそのぐらいやっぱり倍率のね、まあ、厳しい世界、ね、高い世界だからって、あでもそれすごいですね、肌の何年組みたいな感じで、うん、そんなにね、
いや、うん、諦めが悪い人が多いんですよ単純にね、
いやガッツがあるんですよね、やっぱり。
でも諦めたらすぐ終わっちゃいますもん、
ね、
それでこうだから、うん、あのやっぱ女性の方が早めにこうデビューするんですよね。僕らはなかなか仕事できなくて、でどうしたらいいんだろうみたいなことを、でもゴーリちゃんとずっとこういろんな番組のこう、はいはい、セリフをカセットで撮って、はい、台本を起こして、はいはい、2人でこっそり練習したりとか、はいはい、散々やってたんですよ、
はいはいはい、じゃあそれはやっぱりもう声優をもうすでにあれだったんですか、あの俳優とかじゃなくて、
うん、
すでにタレントセンターと言いながら、
そう、いやでもいろいろありました ね、
うん、ね、舞台とか、はい、あるでしょうからね、
舞台もそうだし、うん、あのテレビ の、うん、あの番組のドラマとかも出たりとか、
やっぱり仕出しみたいな仕事とかもあるんです
よ ね、 そうですね、あの、まあ、それ在校中にも結構そういうのはあって、うん、あの一番最初に仕事をいただいたのが、
はい、
あの八州繁華町っていう
時代劇
なんですよ、
はいはいはい、
それで緒方健さんが馬に乗って、
はい、
八州様なんですよ、
はいはいはいはい、
それで、あの向こうからこう走ってって、はい、八州様お待ちください、で馬の前にひざまずくって、砂利道をずっと走ってって、で砂利道の上にひざまずくっていう、
ね、サポーターが履けないしね、
お待ちくださいませ八州様って、
はいはい、
たのが、はい、あの初めてですね、
で
声の仕事は、
はい、
そのまだ在校中だったんですけど、亀山年堂の水羊羹っていう、
おいおいおい、
大丈夫ですか、
大丈夫、全然大丈夫です、はい、近くですから
のコマーシャル、
中岡です
か水羊羹のコマーシャルを一番最初に、
はい、
だそれが、そうですね、それが19歳の時、
ほう、
なんで今年でデビュー36年目
あらららら、
ね、それをなんか
やっぱり和彦さんってやっぱナレーションのイメージってねすごくあるんですけども、
あ、
はい、だってね今もだあの世界丸見えると必ずね、
あ、もう ね世界丸見えね、うん、去年で卒業になったんですよ、
う
ん、
え、そうですか、
はい、
なんかでもずっと和彦さんの声を聞いてますよ、
いるような気がねするみたいですけどね、
再放送してる時間とかもあるから、
ね、あ、そうなの、いやとりあえずもかあの和彦さんなんだよ、もう世界丸見え、ね、
まあ、でもイメージ
あの時のこうなんかこういう事故があって大変だった、そこの消防署長はあの時は大変だったけどね
そうなんですよ、丸見えはね、丸見えが始まる前から僕やってて、
はいはいはいはいはい、ね、
特番で 3,4 本やったんですけど、うん、その時は、あの、うん、最初は本当に一人でやったんですよ全部、でどういうスタイルにしましょうかみたいにして、やっぱりナレーションとこう出てきた人はボイスオーバー的な感じでやった方が面白いんじゃないですかねって言って、最初はだから女の人もあの男の人も全部
女の人もですか、
もう大変だったわみたいな、
そんなような、そうそうそうそう、
ですか、もう
そうなんですよ。で今はあの、はい、世界動物、うん、動物面白いビデオショーっていう、
あ、はいはいはいはい、
のナレーションをやってますけど、
ナレーション切れてないずっとやってんだよね。
これすごいんですよ、はい、ほぼ1時間の番組ずっと喋りっぱなしです
よ。はいはいはいはいはい、
動物のキャラをずっと当てるんですけど、
大変な、
何十役会話したりとかして、瞬間的にね、
コマーシャルのナレーションとかもいっぱい、
ね、そうですよね。
僕あのブレンディーっていうの好きですけどね。
ああ、ね、そうですね。ブレンディー。
どんな感じでしたっけ？
アイスコーヒーはブレンディー。
飲みてー。飲みてー、これからいい季節だ。いやでも本当その亀山年度からスタートして、でやはりでもそこから、じゃあどっちかというとじゃあそういう声の仕事が中心にこうなっていくわけですよ。そこから
そうですね、そこを卒、うん、っていうか卒業というか、うん、後半の半年で、はい、あの永井一郎さんに教わったんですよ。
はいはいはいはい、
はい、それで永井一郎さんに青鬼に入れていただいて、
うん、そうかそこでそう青鬼さんの方にね、はいはい、波平東ちゃんに、
そうですね、師匠ですよ。
うわー、お元気ですもんね、波平ちゃんも。あのライブの時に我々あのスーパーロボットライブつって、はい、あのそれこそいろんな、マジンガー Z からいろんな歌を水木一郎さんだの、堀江光子さんだのと一緒に、ライブをねこうやらせていただいてるんですけど、その時にあのガンダムをねちょっと特集しようということで、はい、で永井さんに来ていただいて、であのナレーションをその場でねライブで、地球世紀ダブル、あ、宇宙世紀0079人類はみたいなやつをこうやっていただいて、もう2000人のその観客がみんなはーってこう、ね、だからいろんな歌の中で歌の合間なのにそのナレーションでポーンと聞かせていただいてね、すごい感動しましてね。でその後の MC コーナーがあったん でガンダムだけだったらなんであのあこんなとこに波平東ちゃんがいるまあ僕が MC ですからもう全部振りましたけどね。もうど根性がいると町田先生が、あ、今日生活25年とかね、あ、こんなとこにうるせえやつのチェリーがいると定めじゃとかね、ちゃんとやっていただいて、でとどめであの2000人で全員で、おいみんないいか、せーので父さんって言うんだぞ、父さんじゃなくて父さんだぞで2000人でせーの父さんとバカモーンって言ってもらうバカモーンって言ってもらって2000人が泣くっていうね、ナミエ父ちゃんにバカモーンって言われたらなんか猪木にビンタされるより嬉しいみたいな。
だからもう、ね、波平さんじゃない永井さんに永井さんにお会いしなかったら僕、うん、今いないですね。
やっぱり人との出会いですね、
永井さんにお会い して、はい、007に巡り合って、はい、で今いるみたいな感じですよね。
そうだ、はい、ねえ、ゲームちょっとたまたまねウィキペディアでちょっとね調べてみました、はい、マジンガー Z の兵士役でデビューですって、
うん、まあこれデビューというよりは、ね、まあ、初めて声出したアニメで、
は
あ、ね、行ってこうマイクの前に立ってわーってやられるだけなんですけど、
ね、
最初テストの時にこうマイクの前に立って言おうとしたらボーンってどつかれて、
はいはい、
終わってんだよもう。
そうですよね、若いね、もう止まってくんないですからね、画面もね、ね、
すいませんみたいな
今みたいにすぐねビデオで、はい、すぐ戻しますとか、ね、フィルムでね、で一つずれると全部ずれちゃうんだよみたいな、
だから本番結局オンリーになりましたね
新人時代のなんかね、なんか苦い思い出みたいな、あとね、白金五郎銀河座の、
はい、ね、これはあの、ね、初めての主人公ですね、
銀河座、これ佐々木勲さんが歌を歌ってるんですけど、
そうそう、
なかなかアニソンライブであんまりこう歌ってくれないんですよ、これ。イントロがねないんですよ、あれね、ほとんど。
あ、
だからね、ライブとかでやると、すると、ほら、戦いはって言ったんだけど、気がつくと、会話戦ってねえよみたいな。
会話ね。
会話
会話、これで終わりさって。
そう。ぜひ伊藤さんに歌ってもらって
あれもね、最初こう、はい、割とポチャッと丸い顔出しだったんですけどね、だんだんだんだんあのベース版みたいに四角くなってきて、自分の顔が。あれって。
あ、僕らバトルキャンディキャンディのアンソニーが、やっぱり初めて和彦さんの声を、うん、このなんて優しいなんか甘い声でね、
はい、
うん、でなんかおてんばさん君は なんか泣いたかより笑ったかのがいい、何をこきやがるとかそんなセリフをね、もう臆面もなく言ってもね、いい、素敵、優しい、
そうですよね、
かっこいいみたいな
私も高校生 時に、ね、あの和彦さんいろんな2枚目をやられてるじゃないですか。2枚目のセリフを吐いていい声優さんっているよねって毎日も言っていて、和彦さんは全然いいみたいなことをみんなですごい盛り上がってて、
許すよね、
偉そうに
言ってほしい、
許してくれますか、
生意気な方向
ですいません、いいよねとか言って、いいよねとか言って、
あの時ね、はい、23歳だったんですよ。それで、だいぶこう小学生からラブレターもらいましたね、はいはい、
お
うん、井上さんはおいくつですかって書けねえ私と付き合ってくださいみたいな。
でもやっぱり小学生は見てたらそのキャラクターと同じぐらいだとかって思っちゃいますよね。
ね、なんか授業中に井上さんのことを考えてて、うん、パッて立ち上がって、うん、井上さんって言ったら先生に怒られました。
それ怒られるわね
かわい
い井上さん、
いやーこれ年言えないなと思って、
でもなんか役者冥利につきますよね、そこまでこう、うん、あのファンの子が入ってくれるっていうね、はい、あのセーラームーンのね、はい、やっぱり三石琴乃ちゃんとか富澤美智恵ちゃんたちと話すると、うん、やっぱ女の子たちが、うん、うさぎちゃんはいくつですかみたいなイベントでね、だから、うん、うさぎちゃんはね14歳よって、うん、以上みたいなそれ以上聞くなよっていうのはなんかアイコンタクトでなんかこう目力というか、なんか女の子に質問させないというね、うさぎちゃんはいくつで、うさぎちゃんは14歳よ
中学生
以上よみたいないやでも本当そこまでね、だからやっぱ役者さんってすごいなというのは、やっぱいわゆる顔出しの俳優さんだとどうしても限界があるじゃないですか、ね、やっぱりね、おじいちゃん役やったら、例えば今ね、放浪記で森光子さんがね、うん、こうで若い娘の時からやっぱり娘の役は厳しいでしょ、それはどう考えても。だけど声の世界っていうのは本当にゆりかごから墓場までじゃないですけど も、うん、もあらゆるジャンル、まあ、あれ年代もやるし、
さ
ら
には
人間じゃないね、うん、それこそ先ほどの野沢雅子さんとか、ね、私泥の声やったことあるわよって泥に声当てるなっていう、
僕何年か前は妖怪人間やりました
。そうだベムだ、そうだ、妖怪人間ベム、
まさか自分がやれるとは
思わない、はいはいはいはい、そうですよ、
三十何年ぶりかのこう、はいはい、リメイクっていうやつね。
そうですね、
はい、38年ぶりですかね。
そうそう、そのぐらいになりますね、そうですね、僕ら子供の時見てましたもん、小林清さんでしたね、昔は、
はい、
ウガンダー、
ウガンダー
変身するね、
自分で言えると思わなかった。
あ、それだってまた嬉しいですよね、だからね、ご自身が見てたやつとか、はい、この間の桜井さんがやっぱりズルズルナインをね、うん、和彦さんたちがやってたやつを見てたのに、自分が今ズルズルナインの声やってるみたいなね、急遽そこに来ますね、やっぱりその、ね、
うん、最近だから早く人間になりたいっていうか、はい、人間じゃない役ばっかりが
猫とか言われてね、にゃんこ先生とか
猫ね
好きです
ね、猫最近猫人気ですね
夏目友人帳っていうにゃんこ先生がですね、最初気づきませんでした、テレビを見ていて、
はい、紹介、
はい、だってこれが和彦さんだって思わなかった、うん、
それは分かんないわ、
って思ってびっくりしちゃいました、
それは分かんない
わ、なんでみたいな、
だってスカート履いてバグパイプ吹いてた人とは思えないよ、それ
は
ね、
そう
そう、
すごい、あでもね、でも2枚目多かった、こう和彦さんのあの時代にね、でもね、ムテキングは結構面白かった、やっぱりね、
ムテ
キング、とんでも戦士ムテキングはね、ゆきりんくんというね、割と、まあ、3枚目というかちょっとギャグキャラなんですけど、うん、まあ、変身すると、まあ、変身後は、まあ、ムテキングになるんだけど、うん、そうするとまた2枚目の声に変わる、
なるほど、
すごいなんか面白かった、
うん、最初は中、はい、中学生、
はい、はいはい、そうですね、
おい、タカロが変身だってムテキングって
すごい、
聞いた聞いた聞いた、そっくり、ね、本物だ、
よかった似てて
久しぶりに似てねえって言って、神谷明さん
がいないんだよね、
神谷明さんがバビル2世やるときに、うん、バビル2世どうぞって言うと、僕はバビル2世だって言っちゃうっていうね似てないモノマネみたいに先に
名前を自分で言ってしまう、
とりあえず言っと
く、とりあえず僕はバビル2世だって言って、
じゃあ間違いない、大体あ、どうも東西新聞の山子です、
あるそうだ、
最初に名乗っちゃう、
間違いないですよね
名乗っとかないと、これはって言っても、何がこれはみたいな、
あ、そうかそうか、山岡くんみたいな、
うまいねこの生そばは、そ、木そばでしょみたいな、
見てた、
はい、ね、も
めっちゃ見てましたよ、おいしんぼ、
ね、おいしんぼはだって長かったですしね、シリーズもね、
おいしんぼ長かったですね、3年半ぐらいやってましたね。
で再放送またね、
そうです、再放送がすごい、
そうです、ね、
午前中に再放送もやってて、
再放送はタッチに負けないぐらいやってましたよね。
そうそうそうそう、もう再放送でよく見ましたよ僕ら。ファンの方がいろいろとね、メールもいただいてるんで、じゃあちょっと一回 CM 入れましょう。なんか、はい、ほら早くも50分を突破しております。
新記録かな、行っちゃうよ。
CM です。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ヨッカオノの秘密基地へようこそ。今日はゲスト井上和彦だってよ。
いや、れいなちゃん、
はい、
もう今日はいいね、なんか、
はい、
さあここから、
ここからいろんなセリフを今、
さあ改めまして井上和彦さんをお迎えしております。今回の秘密基地へようこそでございますけれども、
はい、
さあなんかアニメのキャラクターがいろいろ出てきたところで、
はい、
メールを紹介してちょうだい。
そうですね、はい、ラジオネームシーボーズさんからです。
い、
はい、マスターれいなさん、いい
いい
いい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初回軍団なんで、はい、
今回はなんと井上和彦さんがいらっしゃる。
いい
数々のヒーローを演じられる井上さん、その中でも自分の一番のお気に入りは、うん、マシンロボクロノスの大逆襲のロムストールです。悪い奴らの前に現れる時の名言などは当時カセットテープに落として聞きまくっていました。そんなことを考えていたら、ね、うん、こんなフレーズを思いつきました。これで登場していただけたら一生の思い出になっちゃいますって言ってセリフが書いてあるんですけど、
これやれってか、
どうでしょう。
え、ちょっと今
何で書いてあるんですか。
初見で、
初見で、
先に
どこに書いてあるんですか。
ここのところですか。
とは長い人生の中
で、今初見で大丈夫ですか。じゃあすいません、
ありがとうございます、
はい、ではよろしくお願いします。どうぞ。
人は長い人生の中で様々な出会いと別れを繰り返す。中には久しぶりの出会いから大いに語らうこともあるだろう。そんな話を携え訪れる者、人それをゲストという。ゲストという。
なるほど。
なんだ、無茶ぶりしやがって。
なんだ。
でもあれですよね、名乗りを して登場するっていうキャラクターなんですよね、ロムって。
そう
なん
です。ああ、そうかそうかそうか。
戦闘中なのに長い名乗りがあるんですよ。
そう。誰だって、誰だって言うんですよ、
はいはい、
もうそう、誰だって言われる前にちょっと笑って登場したいなと思って、うん、セリフないのに、
わかるわかるわかるわかる、
出てくるんですよ、丘の上に立ってる、
はいはい、
そ誰だって、貴様らに名乗る名などない、
ないない
で、これが始まるん
です。結局名乗るじゃないです か、長いよ、しかも
延々と、
これすこういうのはでも気持ちよく好きですね、日本人は
ね、
うん、もうだから今の戦隊もんの名乗りにも続くね、
うん、
やっぱり古くは白波五人男に
感を
発しているという、
そうそう
そう、やっぱこうその誰だ貴様っていうね、
言ってから戦うまで長いよ、ね、
長いんですよ
自己紹介ですみたいな、
ね、名乗ってる間にポコってやっちゃえばね、簡単ですけどね、やっちゃ
う、ギャフンってなっちゃう、
みんな待っててくれ、
やっちゃう、みんないい人たちですから、うん、いいね、
うん、赤戸鈴之助時からそうですもんね、
はい、うん、あ、そうですよね、
なおなので赤戸鈴之助だ、うわかっこいいみたいな、
はい、
じゃあ続きましては、はい、ですね、ラジオネームスバルタイガさんからです、
はい、
マスターれいなちゃん、和彦さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、和彦さんといえば本当に数多くのキャラを演じられておられるので、はい、思い入れのあるキャラもたくさんあるのですが、一番印象的なのは先ほども出ましたおいしんぼの山岡さん。
あ、山岡氏の、
はい、シリアスな一面とぐうたらな一面の演じ分けを完璧にされていて完璧にって
ぐうたらを
ありがとうございますお褒めいただきました、
はい、超褒めてますよ、
しかも、はい、専門用語や長ゼリフが多いので、小学生ながらにすげーと思って見ていた記憶があります。ところが ウィキペディアによると、うん、和彦さんはまずい食べ物を食べ歩きするのが好きと書いてありました。山岡と正反対じゃないですか、うん、そこで思い出に残るまずいものがありましたら教えてください、うん、
別にまずいものだけを食べ歩くんじゃなくて、美味しいものは基本的に好きですよ。でもまずいものってなんかそれなりの原因があるじゃないですか。
なぜまずいの
か、なぜまずいんだろうって思うんですよ。で、あ、こここうしたら美味しくなるのになって思うんですよね。でやっぱこうそういうとこって大体こうちょっとすると潰れること多いので
そかそか、
そう、潰れる前に行っとこう、
空いてるうちに行っとこうみたいな。
まあはい、そうですね、なんかこう、うん、あの全くスープの味のしないラーメンとか、
はあ、はいはいはいはい、
これ出汁取ったのみたいな、
聞いてないやつね
お湯に醤油じゃないみたいな、
どうしてそう
な、学食だってこんなひどくないよみたいな、
あるある。
でもお店の人はそれを美味しいと思って出してるんですかね。
ほとんど考えてないじゃないですかね。そう、 あと、まあ、ラーメンで言うと、
はい、
濃すぎて、もうなんか、うわ、何これっていう、なんかドロッドロッ
として、こってりしちゃって、
で、うわまずいって三口ぐらいしか食べられなくて、で半年ぐらい経ってもう一回食べ行ってみようと思って行ったんです。
ちょっと病みつきで
しょ。いや
M ですか。
あれ、あの時のはもしかしたら間違いかもしれない。
間違いだろうと。
なんかちょっとこう配合、
事故があってみたいな、そうそうそう、
たまたまね、
たまたま違う、
ロシアンルーレットで当たっちゃったみたいな
もんね。一回で信じちゃいかんと、
はい、もう一回行ってみ
よう、もう一回行ってみようと思って入ったら床がぬるっとしてて、
はい、
あれ、
あれおかしいぞ、
これちょっとやばいかなって、
はい、
で一応頼んだんですけど、はい、やっぱ同じ味でしたね。
行っちゃったんだ、
もう行っちゃった、で後悔した、
後悔した。でも3年ぐらいしたら、もしかしたら
もしかしまだやってるってことは、
やってるってことは、
そうそう、
いろいろ癖になっちゃ
う。何ですかね、あれ、食べ物の好き嫌いはないですか。
ないんですね。そうそう、だからまずいもの屋さんを食べ歩くっていうんじゃなくて、
うん、
まずいもののように見えて実は美味しいものがあったりするわけじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、ね、
それ見つけた時が、
うんうん、あ、じゃあ逆、やっぱりグルメですよ、
やっぱそういうことですね、
そういう意味では、うん、ね、だって山岡四郎ってそうじゃないですか、見た目ばっかりのことじゃなくてね、
そうそうそう、
これがなんとかだったら、ね、うんちくがね、またよくできてる
ウィキペディアに誰がそんなこと書くんですか、
わかんないですけど、いろいろ書いてる人は書いてます。なんかどっかで聞いたことをきっと、
そうそうそうそう、ね、どっかでなんか喋ったり、なんか結構人から聞いたようなことをそのままね、調べ、あの確認取らないで載ってること結構多いんで、
なんか違ったりすることもあります、ね、
俺そんなことねえぞなんて結構あります
よ
ね、
まあ、宮田光輝とよく行くんですけど、
あ、まあ、
超最悪だったのは、
はい、
餃子ラーメンっていうのがありまして、
はいはいはいはい、
ラーメンの上に焼いた餃子が4個乗っかってるだけだ、
はいはい、聞いたことあるそれ、
そ、
ええ、
それで怖いもの見たしにもう一回食べ行こうかなみたいな、で行くたんびに閉まってるんですよ、
はいはいはい、
もうやってない
で、やってる雰囲気があるんですけど、なんかこう開く時間がもう限られてて、
なんかすごいわがままな店ですね、そんなあれでね、
そうな
ん
です、
やりたい時にやるみたいな、
ね、うん、ただ別にいいのか、なんか金持ちが道楽でやってるとか、これで生活をかけてるんじゃなくて、ね、とりあえず餃子乗っけときゃめんどくさくなくていいんじゃないみたいな、
俺は餃子が乗ってるのが好きだ、
俺は好きだから俺的に好きだからみたいな。
それでここのお店 の、うん、おすすめは何ですかって聞いたら、はい、餃子ラーメンです、
はいはいはい、勧めるんだ
って言われたんで、あー、じゃあ頼もうって、おすすめでした、
おすすめだったなんだかな、特に好きなもの、
特に好きな、
はい、好きな食べ物で
ラーメン、
やっぱラーメン、ラーメン好きなんだ、
ラーメン好きですね、あ、まあでもあとは、はい、あのお刺身、魚系が好きですね。
お、うん、お肉はそんなに
嫌いですか。お肉はいや嫌いじゃないですけど、
好き嫌いないから何でも
ないでしょ、まあ、牛より豚肉が好きですね、
はいはい、豚うまいですよね、
うん、
脂身好きですけどね結構、うん脂好きですね。美味しいよ。
時々ね無性にとんかつ食べたくなる時
は、ね、ありますありますね、
うん、
美味しいとんかつ行かないとね、
そうそう、
スーパーで買ってきちゃダメです ね、
うん、
ね、
あと最近は、はい、あの豆乳で手作りのお豆腐作るの起こってるんですよ、
うん、おお、おいおい、
もうあのちょっとにがり入れ
て、にがりでね、
はいはい、かんすっごい簡単なんですよね、こうであとチンするだけなんですよ。
チンするんですか。
そうなんですよ、ラップしてチンして4分ぐらい、
そんなもんでしょ、
できちゃうんですよ。
昔の科学とか学研の科学と学習の実験で作ったことありますけど、一回だけ、
もうすごいトゥルって トゥルッとるっとる塩だけで。
結構されるんです
か。あ、こう見えて僕あの調理師の免許持ってるんです。
あ、そうなんですか。
山岡ですから。
あ、ちょっとどっちが本当か分かんない。全部本当ですよね。
山岡やるもうずいぶん前に、
ね、
はい、
もう18の頃から調理師の免許持ってる、なぜか持ってるんですけど、はい、
万能ですよ。だから
何でもそうです
よね。何でも
ござい ます。できれば
料理もでき
て調理師免許も持っている。
でこの甘いマスクと甘
い声も持っている、
ね、どうしようって。何も出ないよ
いやゲストだから持ち上げとかなきゃ。そうですね。でもでさらにそんな和彦さんが、うん、何ですか今度は歌。
歌、
はい、
はい、
ね、和彦さんの歌ってとね、昔ね、モスクワオリンピックの頃に、
うん、
ほら当時プロダクションバオバブにいらっしゃってて、はい、でみんなでバオバブシンガーズっていうね。
そうですね。
ね、とそれこそ富山圭さんとか、
モスクワ
って、ね、そうそうそうそう、うん、それであのね、で新馬村城っていうね自分の自分の役名をこうみんなで言うの。富山圭のタイガーマスクこだい進むウルトラマンっていうね、
はい、
それモスクワオリンピックの応援歌のカラ、はい、いわゆる替え歌 で、いわゆるバオバブの声優さんがみんなでその自分のキャラクターを盛り込んだ。
いや楽しそうな歌
あ結構 ね、はい、流れてましたね優先でね。
そうそうそうそう、うん、好きで、あれでさ新マムラジョって言った僕初めてあの和彦さんの歌声聞いたのがそれですから
あ、そうですか、
ね、でもその後も、もちろんライブなんかもやってらっしゃって、ね、アルバム出されたりとかして、はい、そんなお歌の方も活動をいっぱいされてらっしゃる、はい、そんな和彦さんでございますが、はい、なんか、
最近ここ、はい、6月の5日に、
はい、
あのありがとう温度っていう、
ありがとう温度、
温度です。
はいはい、今こちらジャケットありますけども、
ね、しし、
はい、着物を着てちょっとこう、なんて南春夫さん
ちょっとなんか良い
って感じ、ね、爽やかな平成の南春夫って感じ、
はい、着物のこの柄にありがとうって書いてあるんですけど、
は
い
は
い、
あ、そうなんだ。あ、この柄に片口のこと、あ、本当だ、本当だ、緑のね、なんかコバルト
手書き
なんです
。
へ
すごい綺麗な色の着物ですよ ね、
はい、
あらあら、
もう失敗できない、
はい、
もう
そうですよね、
すごい緊張しました。
緊張して
自分で書いたってことですか。
ありがとう、誰も書いてくんないんで、
ね、
失敗を恐れて、もう買ってきてポトッとなったらもう終わりじゃないですか。
でね、このいわゆるブックレットの方にですね、いろんな方からのメッセージがですね入ってまして、
ありがとうについて、
ね、ありがとうって素敵な言葉、はい、ありがとうを広めたい、すべてに感謝、生きててよかった声優永井一郎、やはり師匠がね、ドア玉にこうドーンとあって、はい、でその他にももういろんな声優さんの方からもうねメッセージが入って、すっごいいんな声優さんからもいろんな方がいらっしゃいました、有名無名問わず、
はい、
名前がもうずらーっとこうね、
110人ぐらいですね。
そんなに、
はい、
あらららららら ら、 ら、 ら、
ちょっとまあ、はい、ショッカーオノにも頼もうと思ったんですけど、
はい、
時間がなくて、
はい、
パーティーこう
パート2はぜひ、はい、パート2、これなんか盆踊りみたいな感じで踊れるようなやつなんですか、これ。
そうですね、はい、で僕昔からやっぱり好きな言葉っていうので、はい、インタビューとかされると、
はい、
ありがとうっていうふうに言ってて、この間もそのこの間とか今年の頭ぐらいに、20年ぐらい前に出たあの CD のブックレットを、
はいはい、
ファンの人に見てもらったんですよ。
おいおいおい、
で自分のページがあって、でそこにも好きな言葉ありがとうって書いてあって、
もうちゃんとね、
昔の俺すげえちゃんとやってたんだ。
はいはいはいはい、
で最近この2年ぐらい前からあのブログで月1回ぐらいありがとう計画って言ってやってるんですよ、
はい、
それであの、まあ、その日日にちを決めて、あのこの日はみんなでありがとういっぱい言いましょうみたいな、そういう日を決めてやってたんですけど、あのまあせっかくなんでありがとういっぱい広めたいなと思っていたところに、あのうち の、 あのイベントでお開き温度っていうのをいつもやってたんですね。
ほいほいほいほい、
一番最後に
イベントが終わって、ね、お開きになるから、
はい、でその時にどうもありがとうねって言って、でうちのおふくろがあ、これかずちゃん、あのうちの盆踊りでかけられないかしらって
言
ったら、
あ、はいはい、
あいいごきなさい、
いいですねいいですね、
って渡したんですよ、
はいはいはい、
そしたらその太鼓を叩く人が、
はい、
あの井上さん、この B ボックスは楽しいよって何ですかって言われて、あ、そう、それはかけられないわなってなって、でじゃああのありがとうをテーマにして、ありがとう温度というのを作って、
はい、
であの2番だったの3番まで作って、
はいはい、
でこう 配ってたんですね。
はいはいはいはい、はい、
それ最初の3月の9日に最初にレコーディングして、サンキューの日なんで。
あ、サンキューの日、
はい、
ね、僕の誕生日1日前ですね、どうでもいいですけど
10日
そう、僕3月10日生まれたんです。
そう、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
で CDR でこう配ってたんですけども、
はい、
まあどうせやるんだらこう、ね、ちょっと最近盆踊りとかもどんどん減ってきてるんで、
うん
う
ん、
じゃあそういうことでこう作ったら楽しいんじゃないかなっていうことで、うん、
へ
ー、で動き出したら太鼓叩いてくれる、ね、マリンバ奏者と、はいはいはい、パーカッションもやってる人なんですけど、ね、その人が、うん、まあ、老人ホームとか回って、
うん、
で太鼓でリハビリとかをやってるっていうんで、うん、あ、じゃあ太鼓譜をつけるから、
うん、
これに太鼓抜いたバージョンも入れてくれないって言われて、
うん、
でその踊れない人たちでもこう、うん、リハビリでやれるようにっていうんで、
はいはいはいはい、あ、いいな、うん、そういうの、
ね、それでだから踊りも踊って、歌も歌えて、太鼓も叩けるっていう、はいはい、それで僕のキーだと男の人しか歌えないので、で男版女版という形で
世の光さんで、ね、はい、女性の
なんで、まあまあ、お年寄りからお子様まで、うん、みんなで笑顔で楽しんでもらえるような CD を作ってみようかなと。で、
まあ、面白い、
はい、世の中にもありがとうをいっぱい氾濫させようと、結構、うん、その動きをしてると、
はい、
ありがとうっていうのは素直に言えない人っていうのは意外と、
うんうん、
多いことに気づいて、そうなのと思ってすごいびっくりしたんですよ、
はいはい、
世の中の人って意外とありがとうって、
うん、
照れて言えないらしいんですね、うん、特に近しい人、
あ、今更
身内の人に今更みたいな、
そうかそうか、
自分のお父さんとかお
母
さん
とか、そう考えるとちょっと恥ずかしいって思っちゃうかもしれないですね、
何、
ね、
ありがとう言えねえな言わねえな、
そこをだからね、はい、気軽に言えるようになる世の中になるといいなと、はい、
それはちょっと壮大な、
はい、
まあ、いいですね、でもね、
やっぱりこう
ありがパッとこのジャケット見せたら、和彦さんはどこに着地するんだろうって私は思いどこへ行きたいのかなと思ったら、うん、そうか、そうなんだ、それでいいですね、でもね、
まあ、盆踊りで、うん、最近ね減ってきてるんで、盆踊りもその先祖の霊にありがとうで迎える踊りじゃないですか、
これ、うん、よく関西とかだと、はい、河内音頭とか で、
そうです、ね、
全国それこそ関西の全盆踊りに河内や菊水丸さんとかね、なんかいろんなところがぜひ関東の盆踊りを和彦さんこれ、ね、あちこちこう
ぜひぜひ、
ね、
うん、
結構あこういうの楽しいな、
はい、
ね、
なんで、はい、まあ小学校とかね、
はい、
盆踊りとかそれから、まあ、幼稚園とかでも、
うん、
最近先生が幼稚園の先生が、はい、うちの幼稚園でもやりますとか、
はい、あ、いいですね、いや、ありがとうっていいですよ、すごいですね、
なんか映画監督がどっかの学校で、
はい、
教えてるらしいんですけど、
はいはい、
その授業に使っていいかって言われて、役者の、はいはい、授業に使っていいかって、
いや、なるなるなる、
はいはい、
うん、日本人も温度好きですからね、
うん、
これ、ね、無条件で笑顔になっちゃうんですよ、
うん、
こうイントロ始まった瞬間に、なんかそのくらいこうなんか懐かしいというか、楽しくなるというか、そういう歌なんで、ぜひぜひ皆さんにこう歌ってほしいなと、
はい、これ手に入れたい場合はどのように、
あ、これは
Amazon ですか、
Amazon でも買えると思いますけど、お近くのアニメイトとか、
はい、
メッセさんおさんとか、
はいはい、
メッセさんおさんに井上和彦のコーナーがあるんですよ、
おお、
それで、はいはい、このありがとう音頭の着物を着た等身大のパネルが あるんです、
あ、そうなんです、じゃあぜひ
これ1体しかないんですよ、
あ、じゃあそこへ行かなきゃいけない、
で
特別に、はい、普通店内は撮影禁止なんですけど、はい、お店の人に言って、
そのコーナーは、
この井上和彦の隣で写真撮っていいですかって言うと、はい、OK なんですよ、
あ行こうよ、
ぜひぜひ、
どこにあるんですか、それは
場所、秋葉原ですね、
あ、秋葉原
です、
あ、はい、秋葉原、もう帰られながらもう、あ、メッセさんおさんって普通に秋葉ね、
秋
葉行けばもう、まあ、聖地秋葉行けば、和彦さんの、まあ、等身大に会える、
はい、
ありがとう、
でこれと同じ日に、
うん、
玉川部長物語っていう、
うん、
これ CD ドラマなんですけど、
はいはいはい、
もう同じ日に出してて、それはまあ、それもこうみんなにハッピーになってもらおうという趣旨で作ったんですけど、
はいはい、
掘らない愛っていうのが原作で演を作って、
はいはい、
で僕は 喋る犬なんです、
猫の次は犬
やるな、次じゃないんですこれ、ね、猫の前に実はやってたんです、
そうなんですか、
はい、で
結構動物声優だったね、そう妖怪声優動物声優だね
まあそれの猫の前にちょっとこう一昨年ぐらいにうちでイベントやって、その紅白に分かれてやったイベントあるんですけど、勝った方に CD を作る権利、負けた方はそれを手伝う権利っていう手伝わなきゃいけないって、でホラナイアが負けたんですよ、でみんながこう作ってる時にお手伝いしながら自分で落書きしたんです紙に、そしたらおこれかわいいねってなって、うん、で横にいた人間が、あじゃあ玉川部長にしようって名前勝手につけて、うん、でそこからバーッと話盛り上がって、うん、でじゃあその勝ち組の CD にこっそり、うん、もう井上和彦の声で、うん、玉川部長やらしちゃおうと、
ご町内の皆様玉川部長でございますっていうのをやってたんですよ、うん、
でその後にあの猫のオーディションが来て某猫のオーディションが来て、
あら楽しい
たまたまなんかね、はい、同じキャラになっちゃって、はい、
気のせい気のせい、
はい、まあやってる人同じなんで、
ね、そりゃそうだ、
はい、であのまあ、うん、はい、この度こう、はい、一緒にありがとう音頭と、ね、実現することになりました、
はい、すごいな、なかなか音頭って息が長いもんですから、
そうです ね,
ね、これ本当乗っかるとこれ長いですよ、ありがとう音頭、で分かりやすいですよ、で今まで、ね、ありそうでないですね、
昭和に、はい、一回あったんですよ。
そうなんですか。
あの、ありがとう音頭っていう。
ほら、あの、森谷博さんのありがたや武士ってのはね、はい、ありがたやありがたやって、ありがたや武士ってのは聞いたことある、はい、まあ、音頭っていうのは
ね。平成になってからは、はいはい、初めてです
ね。うわ、
は
い、いや、結構だって盆踊りとかって、うちでたまに近所でやってたりすると、うん、はい、ほとんどあの変わり映えしなくて、基本はまず東京音頭でしょ、東京音頭があって、おそ松くん音頭、いまだにですよ。いまだにダンガダンガダンガダンガとここであれ何やってでダヨンダヨン、そんな細川隆史さん、えおそ松くん音頭みたいな、でもっと下手するといまだにおばきゅう音頭かかってますからね、
そうそうそう、
キュッキュキュのあ
めちゃんこめちゃんこめちゃんこで、だからやっぱりね好きなのよ日本人は、その音頭の響きがね、
で、それでこれ、うん、あの踊りを踊るこう何あの、はい、
振り
付けがね、の写真も
ちゃんと最後のところにね、
でホームページはあの動画で
動画で
してます
ね、風子
さんが踊ってる、
はい、動画の方はもうちょっと上手い人
あ、B ボックスのね、
B ボックスの可愛い、はい、あの、いくつぐらいかな、二十歳ぐらいの、はい、あの女の子で、あの、うん、なんていうんですか、こう地方周りの、
はいはいはい、
あのいわゆるこう土佐回り
とか巡業してるんですね、
をやってる劇団の娘さん、
おお、旅回りの、
もう顔をこうな切るって何ですか、パッとこう
見えを切るみたいなね、
すごいうまいんですよ、
うまいんだ、うわ、
でその子にあのちょっとやってくんないみたいな、
はいはいはいはい、楽しい
なんですけど、
へえ、楽しいな、
そうなんですよ、
ありがとう音頭、はい、ぜひじゃあね、秋葉原行って
そうですね、和彦さんと写真を撮ってみて、
これ6月5日に出たんですけど、
はい、
実は、
はい、
7月の19日に、
はいはいはい、もうすぐだ、
僕のベストが、
お、
直帰じゃないですよ
分かってます、
スルーします、はい
大丈夫、真顔で言われ
てしまう、真顔でどうやって突っ込んでいたの、井上和彦ベストが、はい、
B ボックスでこうずっと、ファンクラブの人を最初に作ってきたんですけど、はい、もう何枚ももう10年ぐらい作ってきて、
はいはい、
相当曲がたまったんですけど、はい、その中から、うん、今まで、まあ、10年以上の中から8曲を選んで、
はいはい
はい、で、まあ、ベストを作ろうと、
おいおいおい、
で、まあ、55歳の記念にということで作るんで、その際に、じゃ あのせっかく、うん、僕が今ここにいるのは、はい、やっぱり永井さんに出会って、うん、その島村城に出会って、はい、だからそのなんかその石森先生に感謝の気持ちでを表したいなと思っていたら、うん、
はい、
たまたま7月の19日が、
はいはい、サイボーグ009の日ですよ、記念日ですよ、
はい、
うん、
なんですよ、
そういうことになってるんです、はい、あの少年キングでサイボーグ009が最初に連載されたので、それを記念して7月19日はサイボーグ009記念日ということで、はい、一応なってるんです、
今日の誕生日とはまた別に記念日だ、
はい、そうそうそう、
は
い、だったらその日にこうなんかやっぱり感謝の気持ちを表せないかなということで、自分の8曲プラス他がためにを、
おお、はい、和彦さんバージョンの、
バージョンで、
うわ、まだ聞いてないけど勝手にかっこいい
ぜひ感想であのナレーション入れてほしいんですけどって あれ入れてくださいよ。
あれを入れちゃうと、うん、ちょっと版権にこう、うん、
なるほどね、
かかるので、
じゃあ、
別の方が書いてるので、
ああそうかそうかそうか、じゃあ、
い
や
でもその感想がめちゃくちゃかっこいいんですよ、
かっこいいんだ、
もうセリフいらない感じ、
あ本当に、
はい、あとで聞かせますね。
ドキドキ。ドキドキ。
昨日の夜中の3時に、そのカンパケっていうか9曲全部終わったんですよ。はい。
すげえな。
なんでもね、湯気が立ってる感じです。
はいはいはい。楽しみだそれは。今年でまさに2009年にね、ちなんだそのね。
そうなんです。ゼ
ロナイン。やっぱこれもだから。やっぱり巡り合わせというかご縁ですよね、これね。
そうですね、本当にありがたいな、
そのタイミングで本当久しぶりに和彦さんともお会いできてね、
う
ん、
そう、
うん、でちょうど5月16日がね、ジョブ誕生日ということで、うん、で久しぶりに和彦さんに会えるんだ、やったーとかなんか思いながら、でいろんなお話をね、はい、
で、まあ、その CD はもちろんショッカーのと対談と、
はい、おーおお
ね、ブックレットに、
あらあらあら、
なんでもなんでもどうしようあ、 ありがとうございます。光栄です。
いただきたいなと、
はい。ありがとうございます。はい、うわ楽しみ。いいないいな。
こんな感じでございます、
ね。あ、まあ、じゃあこの番組でももうバンバンと取り上げますので、は
い、
それはもう
ぜひぜひよろしくお願いします。
ね、FM の方でもこう、ね、曲流してもらって、ね、
社長に言っときます。
そう社長ね、猫社長に言って。
猫社長よろしくお願いします。はい。
うわじゃあもうでもお忙しいです、じゃあ今年もまたじゃあいろいろと、
そうですね、なんか毎月なんかしらやってますね、
ね、
はい、8月には、はい、去年ジャンプってお芝居をやったんですけど、はい、男4人のお芝居やったんですけど、はい、そのお芝居を天川神社の、
はい、
天川神社奈良の、
はい、
神社があるんですけども、はいはいはい、芸能の神様の、
はい、
神社で、そこの、あ、長渕さんが結婚式挙げたとか、
あ、長渕さんが、はい、塩水子さんと、はい、お
そこの
そ
この能舞台で、そのお芝居をご奉納させていただくことになったんですよ。なんで、今ちょっとその稽古も入ってて、
はい、
8月までに痩せなきゃいけない。
あ、はい、どこ痩せるんですか、それ。
いやいや、もうこの辺は脱ぐんですよ、バッと。
あ、脱ぐんですか。
それ行かなきゃ和彦さんの肌が見れるそれ行かなきゃ
8月の15、16も、はい、14、15、16かな、うん、お盆の時にの、そのジャンプのお芝居と、
はい、
ボックス祭りっていう、
はいはい、
まあ、みんなでこう隠し芸やったりとかして、
う
ん、で、まあ、真ん中に、
はい、
まあ、稽古場の真ん中に、うん、アトリエの真ん中に、はい、四角い舞台を作って、うん、そこでジャンプのお芝居をやって、うん、まあ、そこでみんなで芸をやって、うん、最後はありがとう運動その周りで踊ってこう
楽しい楽しい
しようかなと、まあ、ちょうどお盆なので、
はいはい
はいは
い、
そこでみんなで楽しい一日を過ごしていただこうと、
夏休みって感じですね、
いいですね、
はい、
今年はもうゴーゴー和彦さんということで、
そうですね、
もう和彦さんゴーゴーで、はい、
倒れないようにしない
と、いやいやいや大丈夫大丈夫、みんなね、この業界の人はもう元気ですよ、
本当です ね
永井一郎さんもそれこそ筆頭に、ね、
永井さんにコメントいただくので、はいはい、ありがとう温度っていうのを今度出すんですよ、はいはいはい、俺も温度出してるよって言われる、
はいは
いはい、
ねえ、もうみんなね、もう妖怪ですから、
すごいですよね、
褒め言葉で妖怪化け物ですから、この業界は。
いやって永井さん、
はいはいはい、
和彦、俺は今レギュラー何本やってると思う、
うん、
何本ですか、
はいはい、
7本だと
か、うわ、
なんだそれ、
ね、
そんな、
そうですよ、
いつ休むんですか、
そうです
ね、そのくらいなんかこうフル活動ですね。
そうそうそうそう、
月に 2,3 回広島の方にナレーションやりに行ったりとか、
あ、そうか、そういうお仕事なんですね、
本当に精力的ですね、
うん、
うわダメだ休めないわと思って、
そうです
ね、上がそんだけ頑張ってるともっと頑張んなきゃいけないっていう、
もうねすごいですよね、
まさにもう全てにありがとう運動で、
はい、
ね、ということで今年はじゃあありがとう温度をこう引き下げて、
はい、
ね、さらには7月にベストも出るという、うん、ね、もうまさにゴーゴー和彦さんということで、
はい、イケイケで、
はい、イケイケゴーゴーで、はい、じゃあぜひじゃあベストの方はご協力させていただきたいと思いますので、こんな感じでゆるゆるってやってる番組でいっぱいありましたから、はい、なんかまた出すんだけど時はぜひ遊びにいらしていただきたいと思います。ということで今日のゲストはですね、井上和彦さんでございました。まさにありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。さあどうでしたか。
あー、 いやー、
いいね、
楽しかったです。なんか時間すごかったですね。
まあ、記録いくかもしれない
ね。
結構いい勝負やってる、ね、でもレナちゃんは、
はい、
和彦さんとは初めて、
今日初めてお会いしましたが、うん、テレビでは散々見ておりましたが、
そうだね、
そうですね、
そう
だ、はい、ね、うん、いっぱい見てたんで、ブルーシードとか、うん、まあ、テイルズオブファンタジアでもいいや。
そうかそうか。はい、ということでですね、なんか今日も どちらかというと貝原レナでございますが、はい、前々回のですね、どちらかというと貝原レナが一番どちらかったね、高木渉さんのですね、はい、サイン色紙のプレゼント当選者発表したいと思います。こちらですね、長野県にお住まいのペンネーム金丸さん、おめでとうございま す,
います
サイン色紙が当たったら家宝にします。家宝にしてくださいね。
してして、私が言うじゃない。
何様だ君は。そしてこちら、静岡県、岩田市ですね、アメリカンクラッカーさん、おめでとうございま す,
います
そしてさらにですね、こちらはですね、埼玉市ね、埼玉県埼玉市のキリさんですね。
木
さん、はい、はい、木の木目の
木目の
木さん、そう、木片に同じと書いた、ね、こちらのラジオ初めて聞きました。ゲストさんの意外な一面や裏話が来てとても楽しかったです。嬉しいですね。はい、以上3名の皆さんお送りしますので、おめでとうございま す,
います。
もちろん今日のですね、ゲストでは、ね、井上和彦さんにもこの後、はい、色紙を書いていただきまして、はい、ね、皆さんに争奪戦で
頑張って、ね、
殴り合って鼻血を出したら負けみたいな感じでね。はい、ということでね、今日はでも本当僕はね、
はい、
本当にこの業界に入る前からの、もう一番長くお付き合いさせていただいてる、
はい、
和彦でもね、和彦さんのね、初めて聞く話もいっぱい聞けたんで、読者ったんですけど、まあ、とにかくありがとう温度、
はい、
いい言葉ですね。
いい言葉です。
で、今年はじゃあぜひもうちょっと回りたいね、
盆、
うん、踊りで、
そうです、
ね、真剣ジャー賞かなんか全座で入れてるから、結構盆踊りで、ね、真剣ジャー入る
もん。いいかも、いいかも。
さあこの後みんなでありがとう温度だぜみたいな感じでいいかもしれないね。はい、ということでですね、まあ、これから夏にかけましてはまたイベントがいろいろあると思いますけれども、また、こちらの番組の方もですね、多彩なゲストをお呼びして、まだまだ番組続けていこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ということで今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は僕井上和彦がお邪魔しています。加速装置。